2000冊以上読破した元出版社のプロデューサーの読書術教えちゃいますということでですね、このチャンネルは出版業界×ウェブ業界の二刀流である成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA について話していきます。ぜひいいねフォローよろしくお願いします。そして音声の概要欄から SNS 集客のセンターピン戦略、顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売り上げを目指す方法をプレゼント中です。ぜひもらっておいてください。はい、ということでね、今回はですね、またねヒューマンスキルの話ですね。ヒューマンスキルっていうのの中で、コミュニケーションっていうのがあって、言語と非言語がありますよと。で、今回はね、言語のコミュニケーション、バーバルコミュニケーションについてですね。で、これもですね、インプットでヒアリング、リーディング、そしてアウトプットでライティング、スピーキングっていうのに分かれます。で、今日はインプット編のリーディングについてって感じですね。で、なんで僕がリーディングについて語るのかって思うかもしれないですけど、僕はね、もう読書習慣が本当にもう小学校の低学年の頃からあってですね、それが大学生の頃すごい加速して、大学生の頃ですね、だから2008年ぐらいかな、から毎年ね100冊以上の読者を、ずっとしてるんで、合計ね、2000冊は読んでると思うんですね。2000冊カウントしてないのも入れると2000冊は超えてると思います。で、その中でね、いろいろもう売ったり捨てちゃったりした本とか、実家に置いてある本もありますけど、自分の今の書斎だけでも約そうですね600冊以上はあると思います。だからね、書斎で僕今これね、デスクに向かって MacBook とアーロンチェア、そしてマイクって環境で収録してるんですけど、その後ろね、全面壁中一面が本棚って感じのところで収録してます。はい、ということでね、こんだけの読書量があるから読書術について話せるんだということですね。で、リーディングなんで文字を読む、文章を読むね、本を読むということですね。で、これがなんでヒューマンスキルなのかっていうと、現代の社会ではですね、メールとかチャットとか、テキストによるコミュニケーションってすっごい増えてますよね。で、これはね、インターネットが発達すればするほどテキストでコミュニケーションも増えます。もちろん通信速度が速くなって、こうやって今日収録してるような音声とか動画とかってとかね、ズームみたいなライブとかも増えてますけど、何よりね、やっぱり文字が中心だということですね。だから文章を読み解く力っていうのはとても重要ですよと。で、読書はいろんな技術があるんですけど、まずね、大きく分けて速読と精読っていうのがありますね。早く読む速読、じっくりしっかり読む精読ってことですね。で、速読は3つ分けれるかなと思いますね。これは別に、僕は別に速読の専門家ってわけじゃないんで、もっと細かくちゃんと分けれるかもしれないけど、ざっくり僕は3つに分けてます。フォトリーディング系、パラグラフリーディング系、全文高速リーディング系ですね。で、僕はね、全文高速リーディングを一番よく使って、次にパラグラフリーディングを使うかなって感じですね。フォトリーディングは一応勉強したことはありますけど、あんまりそんな上達しなかったんで、そんな使ってないんですけど、ただね、速読に興味持ったきっかけっていうのはフォトリーディングでしたね。大学時代の経営学会の学生部みたいなところに所属してたんですけど、そこの本棚にあって、なんか学生時代から読んでましたねという感じで、フォトリーディングっていうのは、ちなみにその写真記憶的にインプットしていくような方法ですね。で、多分一番早く読みます、マスターすれば。ただ習得がね、難しいんで、パラグラフリーディングとかのが誰でもできるようになるんじゃないかなと思いますね。で、パラグラフリーディングは高校の授業とかで習う方法に近いですね。特に英文の読解とかで使いますね。英語の文章の方が論理的な構造になっていること多いんで、パラグラフリーディングになんかマッチしてたりはするんですけど、そういう授業でやったって人もいるかもしれないですね。僕がパラグラフリーディングって言葉を最初に聞いたのは高校の時の英語の授業だったのは今でも覚えてます。はい、という感じですね。これが速読。全文高速リーディングっていうのはその名の通り、全文をとにかく早く読むっていうことですね。これは脳の回転数を上げればできるようになるっていうのと、その分野に対する前提知識量を増やせば早くなります。あとは目の動きのスピードとかもあるのかもしれないけど、あんまりね、影響度としては大きくないかなって僕は思ってますっていうのがね、速読の話ね。で、次、精読の話ですけど、これも3つあります。これはもう本当に僕が勝手に言ってる3つなんですけど、対話読書、ひねくれ読書、読書の方程式を使った読書ですね。最後のネーミングがちょっといまいちだから、方程式読書としておきましょうか。はい。で、対話読書は本を読みながら著者が目の前にいて会話しているような感覚で読む方法ですね。例えばね、セミナーのように、途中で質問したくなるような時ってあるじゃないですか、セミナー聞いてね。で、それでじゃあ後でどんな質問するかなって考えながらセミナー聞いてたりすると思うんですけど、そんな感じで本も読んで、著者に質問したいことが出てきたらメモしておくとかね、 うん、そういう感じですね。で次のひねくれ読書っていうのは、これはねもうもろコンテンツビジネスに役立つ方法ですね。はい、めっちゃ自分のコンテンツ力がアップしますし、プロモーションとかコンセプトメイクの力もアップするんでおすすめですね。アイデア力、思考力、企画力めちゃくちゃアップします。でこのひねくれ読書っていうのはね何かっていうと、本にねダメ出ししながら読んでいく方法ですね。でコンテンツのアイデアを出すときとか、うん、これなかなかねゼロベースで考えても思いつかないんですよ。でそこで、まあ、すでにねある本を読んで、もちろんあれですよ、自分がアイデア出そうと思ってるジャンルの、まあ、競合みたいな本ですね、類書とかを読んで、その内容にダメ出しすることで従来とは異なる切り口、斬新なあのコンセプトが見えてくるということですね。でその結果コンテンツビジネス、あの3つの要素でね、希少性、再現性、市場性重要だよって言ってますけど、そのうちの希少性が生み出されてくるきっかけになるということですね。で本にダメ出しなんて全然思いつかないですよっていう人も結構いるんですけど、それはねもう単純に知識不足ですね。あのダメ出ししたかったらそのジャンルにおける知識が必要です。でコンテンツビジネスで何か発信するってことはそのジャンルの専門家になるってことなんで、まあ、専門家レベルになってれば類書のダメ出しぐらいはできてほしいなっていう、まあ、そういう水準基準値は求めたいですね。で、次の方程式読書はですね、これは推論の技術って本をねを書いた羽田さんかな、羽田さんがあの書いた本から持ってきてるんですけど、方程式が視点読書×法則読書イコール仮説っていう方程式ですね。で視点読書は著者の視点を手に入れて、それを抽象化して自分の概念で捉え直すと。で法則読書は本が主張している法則を見つけて、それを抽象化して自分のものにする。でそれを掛け合わせて自分の仮説をアウトプットするというのが、まあ、方程式読書ですね。まあ、これね、まあ、これだけで一冊ごつい本があるので、やり方はちょっと本ですね、タイトルはね、そのままですね、読書の方程式ですね。これ今ね収録しながらこの振り返ってる間はカットしてると思いますけど、後ろに本棚がいっぱいあるんで、そこにどこにあったかなって言ってタイトル確認し直しました。はい、という感じですね。で目的別の読書法っていうのもありますね。でそれはね純算読書と逆算読書っていうのがあります。純算読書は無目的に興味本位で本を読む方法ですね。でこれは知的好奇心が赴くままに新しい本をね乱読するイメージですね。脳に新しいアプリをポンポンポンポンインストールしていくような感じで、まあ、そのアプリをね今使う予定がなくてもいつか役に立つかもしれないみたいな感じで、まあ、どんどん読んでいく、まあ、これやっていかないとなかなか年間100冊とか200冊はいかないですね。であと思わな形で新しい知識を手に入れるのもやっぱ純算読書の、まあ、大いなるやる意義だし醍醐味ですね。で一方で逆算読書っていうのは明確な目的があって、そこから逆算してそのための知識を手に入れる、そんな目的で読んでいく読書ですね。例えば自分の主張を補強するための素材を探すために読むっていう感じですね。これコピーライティングしている時に何か証拠とか理由とかそういうの足したいなと思った時に、補強する主張ないかなとか言って本で探したりしますね。で目的がはっきりしてない場合っていうのはね純算読書になるし、まあ、こうやって何かこの企画で企画作るぞとかね、コピーライティングのレター書くためのこの部分を書く主張を探すみたいなので、そんな目的で読めば逆算読書になるってことですね。まあ、例えば今日は僕はこの音声取るために、まあ、さっき言ったあの読書の方程式って本開いて21ページ目を確認したんですけど、一応ね多分間違ってないと思うんだけど、これ21ページ目確認したんですよ。で逆算読書ですよね。これはまさに逆算読書、読書の方程式の21ページしか読んでないけど、当然全部読んだことあるんですよ。でも数年前だから一応確認しといたっていう感じですね。これ逆算読書ですね。はい、あとはですね水平読書と垂直読書っていうのもありますね。水平読書っていうのはあるテーマジャンルにおける本を一気に10冊とか買って一気に読むこと、これはそのジャンルにおける常識は結構多分10冊読んだらどの本にも書いてあるようなことは常識ですね、セオリーとかで、そういう共通項を見つけるっていうことと、あとは著者によってここ主張違うんだなっていう主張が分かれる部分っていう、それを仕分けるためにやるのが水平読書ですね。で垂直読書は同じ著者を一気に10冊とか読んだりしますね、うん、それはその著者の思考をインストールするためにやります。まあ、当然例えば僕だった出版社の時は著者のプロデュースしてたんで、担当著者の本とかはね中には200冊以上ある人いたんで200冊以上全部読んだんですけど、そんぐらいやってその著者さんの思考を全部インストールして、その良さを分かりやすく価値が伝わるように、ね、見込み客に伝わるように通訳できる、そしてコピーライティングで書ける、企画も立てられる、そういう時に使うのが、まあ、垂直読書ですね。誰かこういう人になりたいなみたいな、 なんかロールモデルがいるんだったら、その人の本を垂直読書で一気読みするのはすごい有効だと思います。あとはですね、本を読んでるストックはね、常に2種類以上持っとくことをお勧めしますね。まあ2種類以上っていうか2種類かな。何かっていうと、気楽な本と難しい本です。こうすると疲れていて頭が働かない時も気楽な本読めばいいし、頭がフレッシュで集中力が必要な時は難しい本読むっていう感じで、これをね両方使い分けると結構読書ははかどりますね。あとよく聞かれることとしては、メモの取り方とかですかね。メモの取り方は僕はね、付箋を貼るっていうのと、メモはもうメモで MacBook のメモとか iPhone のメモとかですね、そこにやりますね。で、特にね、逆算読書してるときは自分の主張を補強できる部分に付箋貼り付けて、それを、さらにメモったりすることもありますね。で、全文高速リーディングをしてるときはもう何もしないで、もう一気にガーッと読んでいくって感じですかね。で、メモに決まりもないです。フレーズをそのまま書くときもあるし、単語だけやるときもあるし、その本を読んだ気づきや自分のアイデアをメモるときもあるし、まあ、メモはいろんなバリエーションがありますね。好きなようにメモしたらいいっていうか、あなたのあれかな、目的に沿った形でメモできればいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ最後にですね、たくさんの本を読めるコツっていうのを話そうと思うんですけど、それはね、積読を恐れないってことですね。積読っていうのは本買ったままどんどん机の上とかに積み上げちゃうことですけど、それ全然怖がらなくていいです。興味があったらもうとりあえず買っときましょう。で、すぐに読まなくてもいいです。で、僕の本棚も6個本棚がありますけど、そのうちの1つ半ぐらいはまだ読んでない本コーナーですね。はい、という感じなんで、でもね、そんぐらいじゃないとなかなかね、100冊200冊の多読はできないですよ。で、まあ今すぐね、読まなくても全然いいって僕は考えてるんですよね。で、興味を持った時に、この今読みたいって時にパッと手元にないと勢いがつかないし、きっかけにならないんで、だからとりあえず興味が湧いたら買って手元に置いとく。で、次に興味が湧いた瞬間にパッと読めるようにしておくっていうのが大事かなと思います。まあ、だからね、恐れずにね、本ね、どんどん買いましょう。で、読まなくてもいいから手元に置いておくっていうのは大事ですね。これがね、読書量を増やす僕のコツですね。はい、ということでね、今日はヒューマンスキルの中のバーバルコミュニケーションの中のリーディングについてということでね、まあ、主に僕の読書術を話しました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。成島拓でした。